皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、気候変動訴訟、ね、ちょっと裁判に関する、お話ということでね、お伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっと長いね、新聞記事があったんで、それをちょっと丁寧にねご紹介をしたいというふうに思うんですけども、地球温暖化を食い止める、発信する気候科学者を突き動かすものということね、ちょっと物語風になってですねあるんですけれども、東京から神戸へ向かう新幹線、猛烈な雨に見舞われた、京都のすぐ手前で立ち往生したということで、このね、新聞の、記者の方がですね、取材でこうね神戸に向かうということで、あったんですけれども、この、京都市で1時間あたり88ミリの雨が降って、観測史上最多の記録に並んだということでね、熱波に見舞われたばかりだったということで、この雨音を聞きながら、数時間後に取材する科学者の言葉を思い出していた。地球温暖化の影響が来るということはこういう形だと見せつけられるようなことが数年起きているということなんですね。で、これ7月なんですけれども、神戸地方裁判所で最も広い101号法廷に、入ると、証言台前椅子に座るその人の背中が見えたということなんですけども、その人っていうのは、私もよく、紹介させていただいています国立環境研究所、そして東京大学の、ね、江守正太さんということなんですね。スーパーコンピューターを用いた地球温暖化、将来予測を専門としていて、 IPCC の報告書に執筆者として名を連ねている、ね、日本を代表する気候科学者の一人ということなんですね。で、江守さんは神戸市の石炭火力発電所をめぐる民事訴訟で原告側の証人として人生で初めて法廷に立ったということなんですね。神戸製鋼所、関西電力など相手に発電所の新設稼働の差し止めを求めて、このね、2018年から裁判が行われているんですけれども、二酸化炭素の排出を、正面からと日本で数少ない気候変動訴訟だということなんですね。で、長期にわたる CO2 の排出量、ね、人海侵害というふうに訴える、40人の原告がいて、未成年の方も含まれているということなんですけども、この証人尋問に江守さんが、出られたということなんですよね。で、人間活動による地球温暖化は疑いの余地がないということやね、今世紀後半温暖化が進めば極めて稀な豪雨や熱波がより強くより頻繁に起こる可能性などね、あることよどみなく解説をしたということなんですね。で、この中で、キーワードとしては 1.5 度目標が、ね、気候変動対策を語る上で、欠かせないということを、ね、あるんですけれども、これをですね、どうね、するかということは、世界の CO2 排出量を50年頃には実質ゼロにしなければいけないということで、江守さんの説明が続いてですね、1.5 度目標というのはガードレールのようにそれを超えると危険で手前だと安全というものではありませんね。安全ね、ここからは、危険で、ここからは安全ということではなくって、すでに温暖化の影響はもう現れていてですね、0.1 度でも低く抑える、だから 1.5 度という目標はありながらでも、ね、できるだけ、低く抑える必要があるということなんですよね。で、40分近く、ね、尋問が続いたということなんですけれども、石炭火力発電への内容が移っていってですね、世界中にある火力発電所など既存の化石燃料インフラを、寿命まで使い続けるだけでも 1.5 度に抑えるために、超えてはいけない、ね、CO2 の排出量を超えるということなんで、今ある分だけで、ね、ずっと使い続けることはできませんよということなんですよね。だから今神戸で行われている火力発電所の新設というのは、 1.5 度目標との整合性の観点からは、極めて望ましくないというふうに考えていますということなんですよね。で、この新聞の、ね、記者の方っていうのは大きく踏み込んだんじゃないかというふうに感じられたということなんですね。で、江森さんはね、もう申し上げるまでもないんですけども、20年近く研究の合間を見て、メディア対応講演、イベントなんかにも出たりですね、難解っていうね、難しい気候変動の科学を分かりやすく伝える役割を一手に引き受けてきたということなんですよね。著者も多いということなんですね。ただ、科学者っていうのは、やはりこうね、科学の立場から一歩引いた立場っていうのをね、意識して保ってきているっていうことね、これはまあ江森さんに限らずなんですけども、科学者がね、政策の方にあまり踏み込まないっていうのがね、あるっていうことはあるんですけれども、これもね、ずっと、気をつけられてきたっていうことなんですけども、ここ数年、化石燃料からの早期脱退を脱却を訴える若い世代の社会運動への支持を表明するというね、変化が、あったということなんですよね。で、この石炭火力で、承認を引き受けるということもね、やはりそのあたりが、関係してくるんだろうなということなんで、この原告側のね、弁護団、気候ネットワークの浅子代表もですね、この記事の中でね、こう読み解きを伝えているわけなんですけども、気候変動の科学の進展が大きな自信を与えていると思います。もう一つは今科学者として話すことの重要性が彼の中に出て江森さんの中に、ね、出ているのではないでしょうか。気候変動を止めるには化石燃料をやめる必要があると、ね、こういう場所、ただ単に講演だけではなくって法廷なんかでも伝えて、ね、歴史に自分が試されているような思いがあるのかもしれませんというふうにこの浅岡さんがおっしゃっているということなんですよね。で、証人尋問を終えて江森さんは思ったよりあっさり終わりましたねっていうふうにね、振り返っているということなんですよね。で、何がこの気候科学者、本来であれば、ね、研究に没頭するっていうところ、まあ、M さん自身は、ね、もうしっかりと研究はされているんですけれども、それプラスいろいろ声を上げられているっていうことなんで、何が、ね、彼を動かしているのかっていうことをねあるんですけれども、これは多分江森さんにねいろいろ取材をされているんですが、やっぱり、1986年のね、旧ソ連であった原発事故っていうのが、研究者への道を志す原点になっているということなんですよね。で、大学に進学された後、地球温暖化問題への関心が広がって、この IPCC なんかのね報告書を、読んで、コンピューターで地球を再現して温暖化を予測する研究があると知って、すごく面白そうだと思ったということなんですよね。で、こういうことをね、いろいろこうね、あった中で、この研究職に就かれた、国立環境研究所で研究職に就かれた、これは97年ということなんで、まさに、京都議定書が採択された年ということなんですけども、で、これもですね、当時としては画期的な国際合意ということであったんですけども、江森さんはやはりその 5% を減らすだけでは足りない、ね、みんな本当に分かってますかというふうに言いたかったというふうに、ね、言われているということなんで、まあ、将来的には、ね、パリ協定が目指す 1.5 度というようなところ、脱炭素というのはその頃から江森さん自身は考えられていたんじゃないかなというふうに、ね、思いますね。で、この江森さんが研究者としてのロールモデルという方もいらした、西岡修造さんという方なんですよね。で、これは江森さん曰く、論文を書くよりも社会への発信を大切にするような科学者ということで、まあ、科学者もですね、おそらくいろんなタイプの方がいて、いろんな、ね、役割もあるんだろうなというふうに思いますので、こういう方々の、まあ、貴重な存在というふうに私たちも、思いますね。気候モデルの研究者はコンピューターに向き合う時間が長く、あまり外に出られませんね。江森さんも長い間そんな時期があったんだけども、世の中の役に立ちたいという志があった。若い頃から面白いことが見つかって喜んでいるだけの著才型の科学者ではなかったということで、西岡さんがおっしゃっているということなんですよ。 よね。まあこういうこともあってですね、ずっと発信をされてきた時にはですね、まあ、なんて言いますかね、温暖化会議論の方ともね、しっかりと面と向かってね、対話されてきたということなんですけども、温暖化は嘘とかね、対話は不要などと主張する、ね、会議論者も、ね、討論も引き受けたりですね、まあ、あの誤った情報を、ね、広がるのを防いできたっていうのが、まあ、やってこられたことかなというふうに、ね、思いますね。で、パリ協定ができたりですね、あるいは江守さんの目の前が開けた感じがしたというのはですね、世界で数百万人の人たち、子どもたちが授業をボイコットして、学校ストライキ、ね、拡大していったということなんで、こういうものを、ね、江守さんに影響を与えた、子どもたちの反乱への支持を、ね、公言する日本で数少ない気候科学者の一人になったということなんですけども、やはり、お子さんが、ね、3人いらっしゃるということも無関係ではなかったというふうに、ね、この記事では、書かれています。それからもう一人ね、私たちもね、随分とお世話になっているというか、斉藤浩平さんなんですけども、やはり少し立場が、違うというところはあるんですけれども、温室効果ガスが出なくなるように世界全体の仕組みや、ルールを変えていくというね、そういうところをね、後押しして変化を求めて声を上げるということがあるということなんですが、で、彼自身、江守さん自身がそれを体現したのが神戸地方裁判所での証言だったということなんですよね。神戸の裁判は一つの発電所を止めることにとどまれない、ね、次元が異なる効果をもたらすと考えている、ね、そういう、ね、ことがあってですね、気候科学者は未来を決して諦めてはいないということを、ね、おっしゃっていますが、まあ、我々も、ね、同じで気候の危機というのは非常に大変な状況なんですけども、決して諦めてはいないということで、この、ね、放送でもお伝えをしているわけでありますけども、それとね、関連して法廷ドラマは問うという記事もありまして、こちらの方もですね、この神戸の、裁判、気候変動裁判ですね、石炭火力発電所を ね、まあね、ストップさせるような、裁判ということなんですけども、なかなかね、日本では、このね、欧州のようなサプライズっていうのは起きそうな気配はないっていうことね。ヨーロッパなんかではオランダとかね、いろんなところで、このね、気候変動訴訟っていうのがあって、原告側がね、勝つような、判決が出ているっていうことなんですけれども、これを、まあ、日本ではどうしていこうかということで、法廷ドラマがですね、できて、YouTube で公開されているということなんで、ぜひね、こちらの方を見てほしいなというふうに思って、紹介をいたしております。こう、気候変動訴訟なんかでこう検索すると出てくるのかなというふうに思いますので、未来ね、私たちも諦めないで、この放送を続けていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。さよなら。